それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。
おはようございます。
チェコ、フランスチームが、昨日無事帰国しました。で、神様がですね、海外選挙の働きもいろいろな形で進めてくださってますけれど、今回は、チェコでですね、使徒団の働きの教会へ行って、そしてまたそこでですね、予言の本をチェコ語にしたいという牧師さんたちがおられて、そして、チェコ語に、ね、翻訳するということになりました。で、神様はですね、いろいろな形で、この働きを進めようとしておられますけれど、こういった形でね、予言の本が海外でも用いられるっていうのはですね、非常に、このこれからのカリスマの働きがね、大きく進んでいくための大きなポイントとなっていきますので、一つもね、また段階が進んだなっていうことを思わされます。まあ、英語ではね、もうすでにできてたんですけれど、チェコ語っていうのは初めてですね。ですから、さらにそれがちゃんとできるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。それとともに、フランスへ入ってですね、フランスで、教会設立のための、政界が持たれたんですけれど、まあ、神様は、ヨーロッパの、ね、中心的なところへまず教会を作るということで、そして、まあ、ドイツは行きましたよね。それから今回フランス、それからフランス行ったら今度はイタリアということを、ね、語られてますので、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。それから、神様はですね、個人の働きもいろいろ進めてくださってますけれど、まあ、町田教会からも献金を捧げてましたけれど、カンボジア個人の、ね、名義書き換えのための200万円、これがすべて満たされました。本当に主を褒めたたえたいと思います。それとともにですね、マーリンさんの最後の本、これもちょっとまだ、なんて名前になったっけ、アメイジングパワーオブフェイス、日本語はですね、信仰その驚くべき力、これがですね、これも出版費用が満たされてですね、出版することになりました。マーリンさんのね、本当にこう最後の一作で、最後のこうまとめた感じでですね、素晴らしい本だということです。ですから本当に主を褒めていただきたいと思います。まあ、このようにね、神様はいろいろな形で働きを進めようとしております。で、感謝と賛美の本ですけれど、それともに、まあ、聞き従いの歩みをね、分かる本ですけれど、とにかくそのこういった情報を通してね、多くの方々のこの信仰が立て上げられていきます。ですから、この本がですね、大きく用いられるように、また皆さんのお友達とかなんかにもですね、ぜひ紹介して、読んでいただければと思います。ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、4月の25日今度の金曜日ですけれど、心ゴスペルコンサートが行われます。で、今回はですね、風の響きになって、まあ、2回目のコンサートですね。でもいつもザ・高円寺でやってるんですけど、最初のやつは中野ゼロホールで行われました。ですから、今度のコンサートはザ・高円寺では初めてということになりますけど、やはり段階的にね、だんだんだんだんこう臨在が増し加わっていますし、そして、神様がね、なそうとしている計画がだんだん進んでいるなということを思わされます。それで、たくさんの人にね、今このゴスペルを通しても、触れてってくださってるんですね。ですから、ぜひお知り合いの方とか、また神様のことを知らない方々にですね、ぜひこのコンサートのことを知らせていただきたいと思います。で、これに、ね、触れられる方がたくさん出てくるということです。もうすでに触れられてね、救われた方もおられますし、そしてまた、毎回毎回行うごとに感動しましたとかね、また神様のことを少し知りましたとか、そういった反響もありますので、ぜひいろいろな形でですね、用いていただきたいと思います。たくさんの人がね、来れるようにお祈りください。 それから今日はですね、一般に日本、まあ、世界的にキリスト教会ではイースターと呼ばれる日ですね、復活祭です。復活祭というのは何かというと、イエス様が十字架にかかられて、3日目によみがえられたんですね。でその復活したことを記念する日です。ですから卵とかね、そういったウサギとかそういったものは何の関係もありません。で復活したことを記念する日なんですね。そしてこれはイエス様がね十字架にかけられたのはユダヤ人のお祭りの、杉越の祭りの時ですから、杉越の祭りっていうのは毎年毎年ユダヤ暦で、動いていくんですね。ですから、毎年毎年日にちが違ってきます。でキリスト教会特にこの、プロテスタなんかではですね、東方教会はちょっと違ったりするんですけれど、カトリックとか、プロテスタントは、春分の日の後の満月の次の日曜日ということになってるんですね。でこの前、火曜日ぐらいでしたっけ、ね、満月になりましたけど、でその次の日曜日ということで今日が復活祭ということになるんですね。でクリスチャンにとってですね、この十字架と復活っていうのは、この信仰の中心的なポイントですし、そしてこれがなければ私たちに救いはありませんし、私たちに永遠の命に対する希望もないわけですね。ですから、神様がイエス様を復活させられたということにね、大きな意味合いがある。そしてまたそれを私たちは喜び、また主を褒めたたえ礼拝するわけですね。ですからそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、復活の意味合いということに関してもですね、二つありますけれど、一つは、今お話したように、イエス様がですね、一度十字架にかけられて、そしてまた葬られて、3日目によみがえられたんですけれど、これは、死に打ち勝った勝利なんですね。ですからその復活っていう意味合いがあります。そしてその復活されたことを通してですね、それで私たちはそのイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった、そして復活されたということを信じることを通してですね、私たちは永遠の命が与えられ、またこの義とされるということをね、私たちは知っています。そしてこの復活っていうのはその義の象徴でもあるわけですね。で、私たち一人一人人間はですね、誰一人例外なく罪人なんです。で罪を犯してしまってますから、本来であれば、必ずその罪が一つ一つ裁かれることになります。ですから、この神様を知らない場合はですね、その罪が溜まって、そして許しがないがゆえに最終的には滅びになるわけですね。で究極的にはこの罪人は滅びに至るわけです。でもですね、神様が私たちに恵みを与えてくださって、イエス・キリストを送ってくださり、そして、イエス・キリストが、何の罪もなかったんですけれど、私たちの全ての罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったんです。そしてよみがえられた。そしてこの神の勝利が表されたんですけれど、それを信じるがゆえにですね、私たちは、素晴らしいこの神様の恵みを受けることができるようになったんです。それは何かっていうと、義と認められる、そしてまた永遠の命が与えられる、そして、この一度も罪を犯さなかった者としての祝福を神様から受けることができるということですね。だから本来なら立法で言えばね、私たちは罪人でもう死に、滅びに至るわけですけれど、しかし、どんなに悪いことをしてたとしても悔い改めて、罪を認めて悔い改めて、そして、イエス・キリストが自分の罪の身代わりとなって死んでくださった、そしてよみがえったということを信じて告白すれば、 この素晴らしい、もう罪がすべてなくなった、そしてあなたは正しいと、義っていうのは正しいということですね。で、神からあなたは正しいということを言われて、そして何の罪もなかったものと同じ祝福を私たちは受けることができるということなんですね。ですから、これほどね、素晴らしいことはありませんよね。まあ、私たち一人一人は罪人であり、また、この信仰によってね、本当に救われるっていうことを私たちがしっかりと捉えておくっていうのは重要なことです。で、義とされるっていうことに関してもね、例えば旧約聖書に出てくるダビデとかモーセ、この人たちはですね、立法的に言えば殺人まで犯したり、あるいは姦淫の罪を犯したり、殺人幇助を行ったりしてですね、本来ならもう死刑になるような人たちだったんですね。ところが、どうなったか。で、彼らは、ダビデに至ってはイスラエル最大の王となってですね、イスラエルの最大の領地を至るまでね、王に、このすごい王様になったわけですね。一番祝福された王様です。それとともに、モーセはですね、イスラエルの民を率いて出エジプトをしたんですけれど、その2人のエジプト人を殺したそのモーセが選ばれて、そして、そのモーセがリーダーとなって、引っ張っていったわけですね。で、私たちの考えることとは違うんですね。でも、とにかく、この神の前に悔い改め、そしてまた信仰によってね、歩むんであれば、私たちはその義とされて、そして永遠の命が与えられて祝福を受けることができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてもう一つの意味合いっていうのは復活っていうことですけれど、私たちがね、今血肉の体を持ってるんです。だから、いずれ死んでしまうわけですね。で、死ぬと腐ってしまいますし、形はなくなるでしょう。で、イエス様も私たちと同じ体でこの世に来られたんです。血肉の体を持って来られたわけですね。で、血肉の体っていうのはさっき言ったように病気にもなりますし、また弱いですし、また滅びてしまうんですね。朽ちてしまうんです。それと同じ形でイエス様は来られたんですけれど、血肉の体でね、この地に来られて、しかし3日目によみがえられた時にどういう形になったかっていうと、御霊の体となって復活されたんです。で、御霊の体っていうのは何かっていうと、聖書を読んでると非常に興味深いです。それはヨハネの福音書とかルカの福音書を見るとね、戸が閉まってたのにイエス様が突然現れたとかね。だから、つまり戸を通り越してこう来られたっていうことですよね。それから、確かルカの福音書でも突然イエス様が現れたとかね、こう書いてあるわけです。だから、血肉の体だとね、こういうところに行こうとするとぶつかってですね、向こうへ行けないわけですね。ところが、御霊の体っていうのはそういったところも通っちゃう。そういう体でイエス様は復活されたっていうことを聖書を通してもね、知ることができます。そして、ですからイエス様は、御霊の体を持って最初に、初歩としてね、御霊の体を持って復活された方だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、私たちはですね、血肉の体で、そしてこの世で命がなくなるとどうなるかというと、霊となって天国に行きます。しかし、その後どうなっているかというと、私たちはですね、第一テサロニケの4章を見ていただくと分かるんですけれど、敬虚の時ですよね。4章の16節にはですね、主は号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえりって書いてあります。ですから、それまでに死んだクリスチャン、だから敬虚が起こる前に死んだクリスチャンは すべてそこで、蘇るということです。そして敬虚される人もそこで、その後にね、蘇るということです。それから、どうなるかっていうと、ですから、クリスチャンはですね、3回蘇るチャンスがあるわけです。で、1回はその敬虚の時。そして2回目はどうなるかっていうと、再臨の時です。再臨の時、この敬虚の後にね、大患難時代にイエス・キリストを信じて、まあ、殉教するでしょうけど、その人たちが再臨の時に復活します。それとともにですね、また、この、その後、千年王国、再臨の後、千年王国があるわけですね。で、千年王国があると、今度、千年王国の間にね、救われたクリスチャンというのもいるわけです。そして、その中で、この千年王国が終わった後ね、最後の裁きの時に、復活する。ですから、そういうふうに3つのパターンがあるわけですね。そして、とにかく、敬虚までに、死んだ人たちは、その敬虚の時に皆、復活することになっています。ですから、死んだら霊になって天国にいますけれど、御霊の体を持つのは、敬虚の時、それから再臨の時、そしてまた千年王国の後、そういうふうな形でね、信じた人は、この御霊の体を受けることができるということです。ただ、信じなかった人はどうなるかというと、聖書にはね、ハデスと、なんだ、ゲヘナって書かれてますけれど、その一時的に、ね、ハデスに置かれて、そして最終的に、最後の審判がなされるときに、その一時的にとど、められたところからですね、本当の火の池に投げられ地獄に行ってしまうということです。ですから滅びに至ってしまうということですね。ですからその死んでからの、違いっていうのを明確に聖書に書かれています。ですからそれもですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。多くの方々はね、死んでからどうなるかということを、まあ、興味あるんでしょうけれど、知らない方々が多いです。そして聖書にはちゃんとそういうふうに書かれてるということをね、ぜひ、捉えておいていただきたいと思います。それで、今日の御言葉に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、エペソ人への手紙の6章から読んでいただきました。で、10節からですね、終わりに真っ主にあってその滞納の力によって強められなさい。ですからこのエペソ書の最後のところにね、結論として、とにかくこの滞納の力によって強められなさい。これは神の力によってですね。そして、今日のポイントとなるのはそれ以降のことです。で、11節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいって書いてあります。で、ここにね、悪魔の策略って書いてあるんですね。で、その次の12節にはですね、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですって書いてあります。で、ここにあるように、私たちの格闘っていうのは血肉に対するものではない。血肉っていうのは私たち人間のことを言っています。ですから私たちの戦いっていうのは人に対する戦いではないんです。で、何かっていうと、主権とか、暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊、これは何かっていうと、まあ、サタンの支配下にある全てのものですよね。ですから、その諸々の悪霊に対する格闘だということを言ってるわけです。で、それを見間違えないようにしなきゃいけないわけですね。ですから、私たちは人に対して戦うんではなくて、この悪霊に対して戦っていかなきゃいけない。そして11節にあるように、悪魔は策略って書いてありますから、いろんな作戦を練って私たちに攻撃してくるっていうことを言ってるわけです。つまりどういうことを意味してるかっていうと、神のすべての具を身につけなさいって書いてありますけど、その策略に対してですね、私たちは見破らないといけないわけです。 まあ、見破るっていうと、まあ、見分けとかそういうことになりますよね。そして、その見破った後適切な対処をしていかなければいけない、それが書いてあるんですね。そしてその適切な対処っていうのは何かっていうと、神のすべての武具を取りなさいって書いてあるんです。で、私たちはその見破るときにもですね、見分けるときにもサタンがどういったものかっていうのを知ってなきゃいけないわけです。で、サタンの支配下にある悪霊とかですね、いろいろ聖書にはたくさん出てきます。で、そういった特徴を通して私たちは見分けることができるわけです。で、大きな特徴っていうのは、このサタンそのものがですね、敵対するものだという意味を持ってますから、神に敵対するものです。だから神様が言ってる事柄に反発して、それは違うぞと言ったりですね、そういう思いを私たちに入れてきたり、否定的な思いを入れてきたり、違うことをこう言ってくるわけです。で、例えば、ヨハネの福音書ちょっと見てください。ヨハネの福音書の8章44節にですね、こう書いてあるんですね。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。こう書いてあるんですね。で、彼のうちには真理がない、つまり真理っていうのは、まあ、聖書そのものですし神様のことですよね。で、それがないんです。だから神に敵対するものですから当然ないですけれど、それがないがゆえに、偽りを言ってくるということですね。で、嘘つきなんです。で、偽りの父であるって書いてありますね。だから嘘つきの親分、大親分、そして、人々をですね、いろんな嘘をついて偽りを言って、そして、人々を騙し、そして何をするかっていうと、人々がですね、神様から引き離そうとしてくる、神様の働きから降ろそうとしてくる、そして神様のことから遠ざけようとしてくる、そういった形で働くということです。で、そういったことを私たちはちゃんと見分けていく必要があるということですね。で、この、ね、神様が言われることをいろいろ否定したり嘘をついたりして、とにかくこの人々を騙している。で、この真理に立っていないとですね、私たちは簡単に騙されるということです。だから、その対策を私たちはちゃんとやっておかなきゃいけない。で、それに対して、神のすべての武具を身につけなさいってこう神様が言ってくださってるわけです。で、それは何かっていうと、ここに、13節以降に書いてありますね。対抗できるように、また一切成し遂げ固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいってもう一度こう言ってるわけですね。で、まあ、そこにいろいろな武具が出てきます。で、当時はね、ローマ軍の支配下にありましたから、みんなが分かりやすいようにローマ軍の、なんていうの、武具を、例にとってね、説明してるわけです。ですから、帯とかね、帯っていうこれ、それから胸に胸当て、なんか昔映画でローマ軍の格好を見たことある方はおられるんじゃないかと思いますけど、こうね、いろいろ武具をつけてますよね。で、それをイメージすればいいんですけど、とにかく、帯を締め、胸当てがついてて、それから、なんだ、大盾、こんな盾があるわけですね。こうやって、ね、チャンバラじゃなくてこれを避けるためのね、盾があるわけですね。それとともに、救いの兜、それから剣ってこう書いてあります。 それでですね、何を言ってるかっていうと、真理、真理っていうのは真理の帯をつけなさい、それから正義の胸当てをつけなさい。だから真理っていうのはもちろん神様の言葉であり、そのもの、聖書そのものですよね。それをしっかりと、つけておきなさい。そして、正義、だから正義に立って歩みなさい。で、福音もちゃんと知っておきなさい。そして、信仰の大盾を取りなさいって書いてあります。だから信仰に立ちなさいっていうことです。で、信仰っていうのは何かっていうと、いつも言ってますけど、神の言葉を信じる、でそれを行っていくことですけれど、例えば全てのことについて感謝しなさいという神様の言葉があれば、それをそのまま信じるんです。そしてそれを行っていく。でそれもですね、この信仰の大盾を取りなさいの中に入ってくるわけです。で、この興味深いのはですね、悪いものが放つ火矢を皆消すことができますって書いてあります。で、悪いものが放つ、悪いものというのは当然その悪魔の支配下にある悪霊が送ってくるわけですよね。で、それがこうチクッと刺さるわけです。で、火矢というのはどういう機能があるかというと、最初に刺さるわけですね。で、ピューッと飛んできて刺さる。そうするとそこからですね、だんだん燃えていって、それが大きくこう広がって、例えば家やなんかにおいても刺さってから最初はジュクジュクジュクなんですけど、それがだんだん火が大きくなって一気にこう燃え上がってしまうということです。つまり敵の動きもそれによく似てるということです。最初はね、何気なくこう近づいてきて、ちょこちょこちょこっとあまり大して騙しはしなかったとしても、それはですね、だんだんこう蓄積されてですね、それが非常に大きなものとなってくるということです。でもですね、それに対しても信仰を用いていくんであれば、信仰に立って歩んでいくんであれば、いくら敵がそういう形でね、攻めてきても勝てるんだよということを言ってるわけです。皆消すことができますって書いてありますね。だからそういったものに対してもちゃんと勝つことができる。そして救いの兜をかぶって、救いに立ってですね、そして御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいって書いてあります。で、ここにですね、いろいろな武具がありますけれど、鎧、この何ですか、帯とか、胸当てとか、あるいは大盾とか兜、これみんな防御する武具なんですね。でも一つだけ攻撃する武具があります。で、それがこの剣なんです。で、この剣が何かって書いてあるのは、神の言葉って書いてあるんですね。だから唯一攻撃する武器はそこに剣だ、神の言葉であるっていうことが書かれているわけです。で、私たちはですね、先ほど言いましたけど、その信仰をね、使うことによって敵がいろいろな形でいろんな施策とか、あるいは感情とか、そういったところに攻撃したときにおいてもですね、敵のやることは分かってます。で、それは、とにかく私たちを、いろんな形に陥れるわけです。ああ、私はもう何もできないとかね、あるいは例えば否定的な施策になったり、あるいは感情に攻撃して怒りまくったりですね、あるいは、人々の希望を奪い去ったりとかですね、そういった形でいろいろこうやってくるわけです。そしてそれらをこう見分けて対応していくわけですけれど、それをちゃんと見分けて、そして、ちゃんと対応していかなきゃいけないんですね。で、私たちがこの生きている周りの状況っていうのはこの世のものです。そして人間的な思いがたくさんあるわけです。そしてまた敵から来ているのもあるわけです。で、例えばそのマスコミやなんかでいろいろなことを言われてたとしても、それがあくまでもなんか正しいかのようにね、報道されている場合というのはよくあります。例えば聖書に反するものでもね、例えば同性愛のことやなんかにおいてもですね、それを認めるのはね、 一般的な寛容があって良いようにこう言ってきたりするわけですね。それをこうテレビやなんかで新聞やなんかでチクチクチクチクやってきたら、あ、何かそれが正しいかのようにね見えてきたりする場合もあるわけです。だから、多くのクリスチャンでもねそれを容認してしまう場合、そしてまたそういった人たちを、聖職者として立ててしまったりする場合があるんですね。でもそれ聖書的にどうかっていうと完全な罪です。ソドムとゴモラの話を見れば分かるように。でもそれが見分けられなくなっちゃってるんですね。で私たちはそういったところもちゃんと見分けておく必要がある。で何を基準にするかっていうとやはりその真理です。真理は神の言葉です。で神の言葉に立ってるとそういったものがちゃんといい悪いっていうのがちゃんと見分けられるようになるということです。そしてそれに対して、この敵のやっつけるときに攻撃するときに神の言葉を受け取っていくということです。で、その真理に立って歩んでいくということですよね。で、この神の言葉には力があるんです。で一瞬にしてね自分の施策が変えられたりする場合はよくあります。で私はですね、最初その牧会者になった後にもですね、なんかこのメッセージをね語るのがなんかうまくないなとか否定的な思いになることがこう何度もあったわけですね。なんでこんなうまく話せないんだろうとかね、あるいはやっぱし、ちょっと間違ったかなとかね、こういろいろこう否定的な思いがこう入ってくるわけですね。そして、なんかこうどうやったらいいんだろうとかこう人間的にこういろいろ考えたりして落ち込んだりする わけですね。でもその時にですねある時にこの、まあ、私の場合ですよ、私の場合、この聖書を読んでる時にですねイザヤ書の43章ここを読んだ時にですねあっとこう思って、そして、こうなんていうんですかね突然変わっちゃったんですね。それはイザヤ書の43章1節から書いてありますけれど、あなたを形作った方主は仰せられる、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない、私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金として、櫛とセパをあなたの代わりとする、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。このようにですねこの歌詞をですね読んだ瞬間にですねなんかその否定的な思いがあっという間にパーンとこう飛びすなくなっちゃったんですね。で神様が立ててくださったんだ、そして神様が救ってくださり神様がこの道に、導いてくださったんだというその言葉に立ってですね、それを受け取った時に、突然ですねそういった否定的な思いがパーンとなくなっちゃったんですね。で言葉には力があるんです。私たちの人生においていろいろな問題があったとしても神の言葉を受け取りなさいって書いてあるんですね。剣である、それを受け取るときに私たちは敵がどんなにこういろいろなことを言ってきたとしてもあっという間にこの勝利を取ることができるんです。で、イエス様がね最初に、この宣教を開始する前に、誘惑されたところが出ています。でその時もですねイエス様はどういうふうな対応をしたかというと神の言葉を使って聖書の言葉を使って敵を蹴散らしたんです。神の言葉には力があるんですね。ですからその真理に立つっていうのはね非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、それとともにね最後にすべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためには絶えず目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の鍵を尽くしてまた祈りなさいって書いてあります。ですからこのその見分けてねその対応していくとともに祈りは重要だということが書かれています。で祈っている時にやはりその私たちは神様の方に 心が向き、神様の方に目が行きます。ですから、敵のいろんな施策とか感情とかそういったものから、だんだんこう解放されていくわけですね。で、祈りっていうのはその神様との交わりですし、そしてまた、真理に立つっていうこともそれは神様そのものですから、それを通して私たちは、敵に打ち勝つことができるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、ヤコブの手紙にも第一ペトロの手紙においてもですね、敵に対しては立ち向かっていきなさいって書いてあります。だから受けてるままそのまま何もしないではダメなんです。で、ヤコブの手紙の方は神に従いなさい、もう一つの方は信仰を使いなさいということが書いてあります。信仰によって立ち向かいなさいって書いてあります。だから私たちはですね、その信仰を持ち、そしてまた神様に従って歩むときに、敵がどんなふうに、ね、攻めてきたとしても、打ち勝つことができる。でもですね、それをちゃんと見分けられるように、いつもこの神様と交わり、そして、この真理に立って歩む必要があるということをですね、ぜひ覚えて、共に歩んでいきたいと思います。で、その中でね、この神様はこれからこの教会においても大きな働きを進めようとしております。このリバイバルです。リバイバルの時に敵もよく働くということが言われています。しかし見分けてやるんであれば必ず私たちは勝利を見ていくことができるということを覚えてですね、共に歩みたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちがこのリバイバルに向かってさらに歩むことができるあなたが助け導いてください。また真理に立って歩む中で勝利を見ていくことができるようにしてください。この神の言葉に立たないがゆえに、なんか心の中にこのまだこの解放を受けてない方がおられます。その方に主が言われます。この私の言葉をもう一度読み直し、またその言葉を一つ一つ受け取っていきなさいと言われます。それをそのまま信じる中で、このあなたの解放が始まっていきます。またこの、非常に大きな働きがこれから起こっていきますが、私はあなた方を確かにこれから用いていくと教われます。その信仰の土台に立って歩んでいきなさいと教われます。また自分の力を見てしまったり、また自分の、この実力能力、そこに、こだわるがゆえに、この神の働きを見ない方があります。私に信頼しなさいと教われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、またこの、いや、この聖霊様の賜物の働きを豊かに導いてくださいますから、ありがとうございます。またあなたが力ある技をなし、栄光を表してくださることをありがとうございます。またこのイエス様の賜物が豊かにこの教会でも用いられていくことをありがとうございます。今この場に御臨在を表してくださり、どうぞ一人一人のうちに働いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体に働く、病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体に攻撃してきている病の霊を封じしろ。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体、精神に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この胃腸の調子が悪い方がおられます。そこに今主が働かれ癒されました。感謝して受け取ってください。 またこの背中が痛い方があります。そこに今主が触れられ癒されました。それを受け取ってください。また左手、肩から左手にこのが痛い方があります。そこに今主が触れられ癒しがなされました。それを感謝して受け取ってください。また右足がちょっと痛い方があります。そこのところに主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また目がちょっと見えにくくなっている方があります。そこに今主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神の上にイエスキリストの癒しを宣言する。イエスキリストの打ち傷による癒しを一人一人の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。